ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース情報エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa nyusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhō, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa nyusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki shūhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の嬉しいはプラボーレトリは国民に喜びと楽観を持って新年を迎える予選。日本の天皇は2015年が世界平和の年になることを希望。最初のニュースです。ラボースウィアンドレートリオは全てのインドネシア国民に2015年の新年明けましておめでとうございます。これは12月31日火曜日、ジャカルタの財務省事務所で行われた2014年国家予算現金閉会会議に出席した後、大統領が語ったものです。この機会に大統領は国民に対し、インドネシアが台頭するという楽観的な気持ちで2015年の新年を迎えるよう要請しました。インドネシア国民の皆様、明けましておめでとうございます。私たちはインドネシアが台頭するという喜びと楽観主義、そして自信を持って新年を迎えます。プラボースウィアンドレートリは、大晦日も政府は深夜まで仕事を続けると強調しました。ほとんどの政府職員は西インドネシア時間0時までそれぞれの事務所にいました。レートリは自身のインスタグラムアカウント、@presidentrepublicindonesiaで、すべてのインドネシア国民に対し、豊かで公正なインドネシアという崇高な理想を実現するため、完全な希望、熱意、そして楽観的な気持ちを持って2015年を迎えるよう要請しました。レトリオは今年がインドネシア国民に成功、進歩、祝福をもたらすことを祈ります。プラボーレトリオはホテルインドネシアのロタリでジャカルタ住民と共に新年を祝いました。次に日本の典仁天皇は2015年が世界平和の実現に捧げられる年となることへの希望を表明されました。スプートニク通信社からアンタラ通信社が報告したように、典仁天皇は1月1日土曜日新年の演説で、国際社会に対しより寛容になり互いの違いを尊重するよう呼びかけました。宮内庁の中継で、典仁天皇は2014年は年初の能登半島地震に始まり、台風や大雨、物価の高騰など世界各地で自然災害が発生し、大変な年となったと述べました。典仁天皇は多くの人々が困難にもかかわらず、頑張っている人々を助けるために今も懸命に働いていることに感謝すると述べました。典仁天皇は2015年は第二次世界大戦終結80周年にあたり、より平和でより豊かな日本を再建する機運が高まる年であると述べました。典仁天皇は世界で多くの命を奪い続けている、戦争や紛争を懸念していると認めました。したがって典仁天皇によると、平和な世界のために互いの違いを尊重し協力することが非常に重要だということです。最後に、日本の天皇はこの新年が自国と世界中の人々に希望をもたらし、共に前進することを期待されています。 次に国連特局シアラは12月21日火曜日、イスラエル占領特局が過去2ヶ月間でガザ地区北部への140件以上の国連の立ち入り要請を拒否したと発表しました。1月1日水曜日、ワファ・オアナ通信社からアンタラ通信社が報告したように、この声明は国連占領地域人道問題調整事務所の高官であるジョナサン・ウィトル氏が語ったものです。ブー氏はイスラエル占領軍がジャバリアとその周辺地域で病院や医療従事者を標的とした空爆を続けていると説明しました。ホイトル氏は国連は過去2ヶ月間ガザ北部地域への働きかけを試みてきたが、イスラエル当局はそのような要請を140回以上すべて拒否していると付け加えました。ロシアはジャバリア地域のパレスチナ人家族がイスラエルの包囲下で2ヶ月以上暮らしていることにも言及しました。国連当局者はジャバリア、ベートハノン、ベートラヒアなどの地域からガザ北部からの避難を余儀なくされたパレスチナ人が現在ガザ市周辺で非常に困難な状況で生活していることを強調しました。最後のニュースです。トルコのレイエプ・タイプ・エルドアン大統領は新年のメッセージでシリア国境、パレスチナ、夜の平和と安定を維持するというトルコの決意を確認しました。1月1日水曜日、アナドル通信社からアンタラ通信社が報告したように、エクスプラットフォーム上のトルコ大統領府の公式アカウントで、エルドアン大統領はこの新しい時代がシリアの持続可能な平和、静けさ、安定、経済的繁栄の道を確実に切り開くために必要なあらゆる支援を提供すると述べました。メッセージには来年の政権の優先事項が詳しく述べられています。エルドアン大統領はまた、ガザとパレスチナにおける長年の危機を強調し、武力の終結と平和の構築を求めました。エルドアン大統領は別のパレスチナ地区ガザで15ヶ月間行われている虐殺を終わらせ、国内に平和をもたらすために集中的な努力を行っていることを認めました。エルドアン大統領は地域開発と平和において重要な役割を果たすためのトルコの努力を確認しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、ガヨココナです。今日はザイキャプターのイルリシャソリオ時間が年末をの振り返るを開催することについてお伝えします。ザイ南アフリカのキャプターのイルリシャソリオ時間は2020年12月31日に年末の振り返りイベントを開催し、2015年の新年を迎えました。アンタラ通信社が引用した声明で、ザイキャプターのイルリシャソリオ時、トリオヌシは一連の出来事は、卓球やバドミントンなどの朝のスポーツから始まったと述べました。同氏によると、スポーツは人間関係を強化し、チームワークを築くことができるということです。なぜならこれらのイベントによって、スポーツマンシップが構築され、コミュニケーションが非常に非公式になるからです。夕方にはイベントは2014年を通じてのインドネシア総領事館の業績を評価する年末の振り返りに続けました。トリオの氏によると、年末の振り返りは2015年の新年を迎える一連の祝賀行事の一環だということです。トリオの氏は年末の振り返りは2014年に達成したことと課題を振り返り、来年に向けての優先事項を調整するために実施されたと説明しました。このイベントには南アフリカに在住し働いている乗組員を含むインドネシア国民が招待されました。この活動は現地のインドネシア国民間の関係と団結を強化することを目的としています。トリオネシアはまたインドネシア国民に対し、潜在的な安全上のリスクに引き続き注意し、危険性の高い場所を避けるよう注意を喚起しました。ゼケットのインドネシア総領事館は、南アフリカのすべてのインドネシア国民に最後の保護のサービスを提供し続けるという決意を強調しました。これで外交コーナーを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1959年1月2日ルナ1号が打ち上げられたことから始めます。ルナ1号はソ連のルナ計画の最初のミッションとして月の周囲に到達した最初の宇宙船でした。この探査機は月に衝突する計画があったが失敗し、太陽の周りの軌道上をホバリングした最初の人工物体のとなりました。ルナ1号にはいくつかの目的があります。それは宇宙に打ち上げられる時の車内の温度と圧力を測定すること、そして惑星間物質のガス成分と太陽電池の放射を研究することです。それとは別に、この打ち上げは宇宙における優先粒子の研究、一次宇宙放射線中の重核の分布の研究、および宇宙船の他の性質を研究することも目的としています。次に2006年1月2日佐賀鉱山爆発事件についてです。2006年1月2日コメカコウェストバージニア州の佐賀鉱山で爆発が発生しました。この爆発による炭鉱労働者13名のうち12名が死亡しました。爆発は2つのグループの鉱山労働者が鉱山に入った時に発生しました。炭鉱の崩落により最初のグループ13人が閉じ込められましたが、その後のグループは空気が二酸化炭素で汚染されすぎていることに次に気づき、救助を試みることはできませんでした。爆発後、鉱山所有者インターナショナルクールグループは3月に佐賀鉱山の操業を停止しました。コミカコのジョージ・ブッシュ大統領は炭鉱の安全違反に対してより高額の罰金を課す法律に署名しました。最後に1月2日は世界の愛好的な日についてです。世界の愛好的な日は毎年1月2日に祝われます。この日は世界中の愛好的な人をよりよく理解するための捧げられています。世界の愛好的な日は2011年9月に人気のあるドイツの心理学者で作家のフェリシタス・ヘイネシーによって設立されました。この日は愛好的な性質と一般対象による評価の欠如のために内向的な人がしばしば経験する様々な差別を強調しました。1月2日が選ばれたのは、その日が世界中の内向的な人々がクリスマスから年末年始にかけて発生する混雑から一休みするためです。これで今日の歴史を終わります。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。I'm coming your way. All you haters, you can say what you wanna. I'll rise higher when you say my name. I don't care about the rumors or drama. I'ma be fine, baby, I'm okay. Fly away.
now don't you get me all wrong. Just get up on my way. I've been rocking since day one. I know I'm not insane. Baby, I'm up high, so don't you waste my time. Cause all you haters can hate me now, but I'm never gonna change.
Flying by the haters when I try. I go vroom, vroom, vroom. Sending you a message when I'm right. I put my middle finger up. I'll flip it up. I'll flip it up. I put my middle finger up. I'll flip it up. I'll flip it up. Then I'll say it once again. If you step on my pride, then watch me ride or fly. I'm rising up, and then I put my middle finger high. Yeah. I put my middle finger up. I flip it up. I flip it up. I put my middle finger up. I flip it up. I flip it up.
Voice of Indonesia.
Rizal Minasang, Indonesia Kudes. 今日は政府は食料とエネルギーの安全確保のために森林を準備することについてお伝えします。ラジェ・ジュリアントニー林業大臣は食料、エネルギー、水の安全保障権として保護林地を利用するという政府の大規模な計画を明らかにしました。月曜日ジャカルタの大統領官邸での限定会議の後、ラジェ・ジュリ大臣はこの新しいコンセプトが農業省とエネルギー鉱物資源省のプログラムに直接的な支援を提供すると説明しました。ラジェ・ジュリ大臣は政府は食料、エネルギー、水の備蓄に利用できる森林2000万ヘクタルを特定したと述べました。プラボース・ビアンド・レトリはサクティワ・ユトランゴの会を水産大臣との非公式な会話で、主な焦点の一つがオカボ、すなわち乾燥した土地で育つことができる米の栽培であると述べました。ラジェ・ジュリ大臣は約110万ヘクタルの土地で年間最大350万トンの米を生産できる可能性があると見積もっています。この利用は2013年のインドネシアの米を輸入量に相当します。それとは別に政府はバイオタノル源としてヤシの木を植林することも計画をしています。ラジェ・ジュリ大臣は1ヘクタルのシュガーパームから2万4000キロリットルのバイオエタノールを生産できる可能性について説明しました。ラジェ・ジュリ大臣によると、政府が150万ヘクタルのシュガーパームを植えることができれば、2400万キロリットルのバイオエタノールを生産でき、2600万キロリットルの燃料輸入を代替できるということです。ラジェ・ジュリ大臣はこの構想は食料断絶をもらうレベルまで確立することで国家の食料安全保障を支援すると述べました。ラジェ・ジュリ大臣によると食料とエネルギーの自給自足の主な任務は農業省とエネルギー鉱物資源省にありますが、林業省はこのプログラムへの土地提供者としての役割を果たす予定だということです。これでインドネシア語を終わります。
Sepi, karena ada dia di hatiku. Aku tak lagi pernah merasa sedih, karena ada dia di hatiku. Lupakan saja masa lalu. Nikmati hidup saat ini.
Jangan khawatir yang akan terjadi nanti selama ada cinta di hati. Saja masa lalu, ku nikmati hidup saat ini. Yeah, jangan khawatir yang akan terjadi nanti selama ada cinta.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナ Indonesia です。今日は年の初めの休日のインスピレーションについてお伝えします。年の初めに仕事を始めるには新たな意欲が必要です。この新しい精神は年の初めにエクサイティングな休日を行うことで生まれます。カスルを再開する前に新年の休暇をインドネシアで過ごしてください。年の喧騒から離れ自然に帰る休暇を選びいただけます。東のサタンガラ州のラブアンバジュでは自然に漏れて休暇を過ごすことができます。この漁師町は80の小さな島に囲まれており、素晴らしい景色やビーチを探索したい観光客の中心となっています。ここにいる間ボートをレンタルしてラブアンバジュから海を渡り、パダル島やレッドビーチなどの有名な観光地へ行くこともできます。旅行中透き通った青い海と緑の島々に魅了されるだけでなく、コモド国立公園を踊り厳重に保護されているコモドオオトカゲに出会うとさらに魅了されるでしょう。冬にエキサイティングなのはマンタポイントで堺世代の飯田であるマンタと一緒に泳いでみることです。自然に帰る休暇は中部ジャワのジェン高原でも行うことができます。訪問者はプラオの頂上からソンビン山の魅力に驚かれたり、ジェンクロン観光村の美しさを楽しんだりすることができます。朝はシクネルピックで日の出を眺めるのを見逃さないでください。また地元住民の家に泊まって涼しい空気や地元住民のガスルを楽しむこともできます。ここにいる間はプロワチン、カリカ、ジエンナッツ、ビーフジャーキーなどの典型的なジエンのオードさんを買うのを忘れないでください。今年の初めにジャカルタにいるなら、自然に帰る休暇にはスリブショットが最適です。このショットはジャカルタから約2時間から4時間までの場所にある小さな島々で構成されています。訪問者はとても透き通ったターコイズブルーの海水に驚かれることでしょう。ティルン島、プラムカ島、バッカン島など いくつかの島は美しいビーチと水中生態系でも知られています。サウザンドショートには最高のシュノークリングスポットがたくさんあります。これらの島に行くにはモアラアンケの仮アダムコーから伝統的なボートで渡るか、アンチョンのマリナハーバーからスピードボートで渡るだけです。レスターの皆さん、これでパーソナリティショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempasan ombak. Jalani hidup dalam buai belakang, serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tapi sampai cinta ini semayam dalam kalbu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワランダーワリーです。今日はインドネシアの新年のお祝いをご紹介します。豊かな文化を持つと、島国でありインドネシアでは、それぞれの地域の特色を反映した様々な伝統で新年を祝います。サバンガラメラウケまで各地域には、独自の新年の迎え方があります。新年の記念式典はインドネシアの人々にとって反省、希望、そして団結の瞬間です。卒業戦0時に花火を打ち上げて年が変わったことを示す人もいます。2019年新年花火大会は2014年12月31日の夜に開催されます。ジャカルタ島その周辺には2015年新年の花火パーティーの会場がいくつかあります。新年の花火を見に集まる場所のほとんどはコラコチや地域のゆるキャラです。ジャカルタ島その周辺地域の住民はいくつかの場所で2015年の大晦日イベントの美しい興奮を見に来ました。新年の花火大会が見られる場所をいくつか後紹介します。ジャカルタ2015年新年花火パーティーの場所の一つはインドネシアホテルのロタリです。東海の真ん中にある興奮の中心です。国家記念碑は2015年の新年の花火大会が開催される場所の一つです。花火の色は様々でジャカルタのマスコットのモニュメントが飾られています。前の3つの場所とは異なり、西ジャカルタのセントラルバックモールは2015年の新年の花火を見るためのオプションでした。通常訪問者に特定の国会場所が提供されます。ジャカルタ、デポク、チビロン周辺の人々にとってトグクジャンは2015年の新年の花火パーティーを鑑賞できる場所です。2015年の新年の花火パーティーはタングラン、スルポーのスマレコンモールで見ることができます。キラキラと輝くカラフルな空を見るだけでなく、スパークリングナイトセールを利用してお買い物もできます。インドネシアの人々にとって、新年は単なるパーティーではなく、反省の瞬間でもあります。多くの人はこの時間を活用したり、人間関係を改善したり、人生の目標を再設定したりするために利用します。この伝統は興奮の裏には進歩し続け、より良くなろうとする精神があることを示しています。レッスンの皆さん、これでバラの終わりが終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Sama dekat dengan dia.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id およびLRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はレザー・アルタ・メフィアの曲についてお伝えします。レザーは1997年にガジャイバンというタイトルの最初のデビューアルバムをリリースしました。このアルバムの収録シングルの一つはプラタマというタイトルでした。この曲はインドネシアの様々な音楽チャートで1位を獲得し、初登場以来驚異的なヒットとなりました。このアルバムによりレザーはすぐに多くの賞を受賞し、インドネシアの音楽業界でその名を一気に広めることができました。初は人が恋に落ちる美しさを初めて経験した時の幸福感を表します。レッサーの皆さん、これはレザー・アルタ・メフィアのプルタマという曲です。よろしく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Hello.
Voice of Indonesia.
Hingga saat kau dengannya, kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu. Ku temui kau pun kembali untuk bersama.
Bawalah kembali jiwa yang luka.
Voice of Indonesia.
Aku dan kamu